キリスト教会が発足したのはいつかわかりますか？イエス様が復活された後です。イエス様が復活されて、イエス様が天に昇られました。その時から教会が発足しました。もっと詳しく言えば、イエス様が、蘇られた主日日曜日の夕方、弟子たちが集まっていたところにイエス様が突然現れました。死んだはずのイエス様が現れた。で、それであなた方に平和があるようにと声をかけられました。弟子たちはイエス様を見て喜ばれました。で、それでもう一度イエス様はあなた方に平和があるようにと言って弟子たちに息を吹きかけられました。そして言われました。聖霊を受けなさい。あなた方が地上でつなぐものは天においてつながれ、私地上で解くものは天においても解かれると、そういうふうにイエス様がおっしゃって、その時弟子たちに聖霊が吹きかけられました。その時はまだ大きな印がなかったんですけども、とにかく聖霊を受けなさいと言われて、その時弟子たちは聖霊を受けました。そこから教会が始まったんです。で、その次の主日にも、その前の主日では、そこに一人トマスだけがいなかったんですけども、で、その次の主日、トマスもその主日に一緒に集まっていたところ、トマスにも主が現れてくださりました。そういうわけで、主日ごとにイエス様の現れをお祝いして集まる教会ができたわけです。で、そうしてですね、教会はどんどん人の数を増やしていきました。あるところでは、3000人伝道されて、3000人が一気に、まあ、あるペンテコステの日に救われ、また別の日にも、大きな癒しが起こって、さらに数がどんどん加えられていきました。でですね、人間が集まるところにはやはり何かトラブルがつきものでして、でそれぞれバックグラウンドや、また、お金持ちとか貧しい人とか、いろんな立場、いろんな職業の人が集まると、当然、まあ、いろいろなことが起こってくるわけです。で、教会で一番最初に、まあ、あるトラブルがあったというのが、使徒行伝の6章に書いてあります。ちょっとそこを見ていきたいと思います。使徒行伝の6章。1節から7節までお読みしたいと思います。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカルノ、テモン、バルネマ、アンテオケの回収者ニコラオを選び、この人たちをも使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。アメン。 まだ初代教会の人たちはかつてなかったことを経験しました。それまで、その教会のにおいて、まあ、こういったトラブルというのはなかったわけです。教会歴史というものもまだ始まったばかりですので、こうしたことは初めてでした。一体この初代教会の人たちは教会の内部に起きる問題についてどう対処していったかを見ていきたいと思います。まずその教会の中で起こったトラブルというのが、つまりギリシャ語を使うユダヤ人たちが、その中のヤモメたちが、なおざりにされていると。でギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人、この両者の間には結構ですね、深刻な、隔たりがありました。ギリシャ語を使うユダヤ人というのは、当時のそのユダヤに住んでおらず、コリントとかエペソとかアジアとかいろんな地方、ユダヤの神殿のあるユダヤをそこを離れて、そのいろいろな、都会の方に出て行って、そしてその出稼ぎという理由もありますし、また異邦人と結婚したからその異邦人の方に住んだとか、そういった理由もあります。で、そういった、都市文化、当時ヘレニズム文化という、のが、当時のより流行り、ハイカラな文化だったわけなんですけども、そちらの方を求めていった。でそれでその文化に染まった。だから、ヘブル語を使うユダヤ人たち、しっかりと神殿のあるエルサレムの近辺を離れずにいた人たちからすれば、何かこのギリシャ語を使うユダヤ人っていうのはちょっといけすかない、神に忠実でない、ちょっと堕落した人たちっていうイメージがありましたし、で逆にギリシャ語を使うユダヤ人からすれば、このヘブル語を使うユダヤ人たちはちょっと頭が固い、ダサい、古臭い、そういう人たちに映っていたわけです。でそのバックグラウンドが違う人たちが、こうして、トラブルがあったわけですね。で言葉が違うとなると、やっぱり、言葉の違う人のその、苦情とか、また困った様子とか、なかなか察してやることもできないし、またそのような心理的な感情があったとしたら、ますます、もしそのギリシャ語を使うユダヤ人の中にヤモメがいたとしても、毎日の配給でなおざりに、されてしまうことも、十分人間の集まりでは起こりうることでしょう。一体初代教会のこの十二使徒たち、どうやって対処していったか。で十二使徒たちが、話し合った結果下した言葉はこれです。二節、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません、私たちが神の言葉を頭なしにして食卓を使うことに使えるのはよくないと、ちょっとってひどいと思いませんか。だいたい現代のキリスト教徒たちからすれば、こういう何か、言葉の通じない弱い立場の人を思いやりましょうとか、あるいはそういう人種差別をなくしましょうとか、でそれで、やもめです、困っています、そういう弱い立場の人に食事の配給を真っ先に進んでやりましょうとか、きっと教会の指導者だったらそういうことを言いそうなもんですけど、でも食卓のことを先回しにして神の言葉を後回しにするのは良くないというわけですね。ちょっと冷たく聞こえます。で、3節、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにして、でももっぱら祈りと御言葉の奉仕に私たちは励もうと。要するにこの十二使徒が下した欠陥は、食卓のことに我々が使えるの良くないから、だから誰々7人を選んでその人たちに全部委託しましょうと。で我々はもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励む、 十二使徒たち、困った人を思いやる気持ちじゃないんでしょうかね。それからこういう、まあ、人種差別をなくしましょう、まあ、人種かどうか分からなかったんですけども、まあ、そういう良いことを考えようとはしなかったでしょうか。ここに当時の教会と現代の教会の考え方の違いが非常によくわかります。初代教会の人たちが最も優先するべきは、そういう社会的良い活動をすることではなく、祈りと御言葉の奉仕だったんです。神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのは良くない、まあ、当然困った人たちのために助けてあげるのは良いことです。でもそういった、あの人をこうしてください、この人をこうさばいてくださいと、そういったなんやかや日常の雑事にこの、使徒たちがかかずり合うことは良くないという判断がをしていたわけです。そしてもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励む、そうすることによって、この使徒たち初代教会はますます増え広がっていったとあります。またこの十二使徒たちが、その七人選んだ基準というのはどういう人たちだったか、食卓のことです。また、困った人たちを助けるということ、おそらく現代の価値観からすれば何かその方面のプロフェッショナルを選ぶんじゃないでしょうか。要するにあの人とこの人の困っているところを調整する接触能力に長けた人、コミュニケーション能力に長けた人、ヘブル語もギリシア語も使いこなして、世の中のいろいろな国際的文化をに長けた人とか、あるいは食卓のことですから何か、料理方面の知識がある人とか、まあ、そういったことを、世の中の価値観で選ぶかもしれないんですけども、弟子たちはどういう価値観で選んだか。3節、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人でした、ね、どういう能力を持っているかというのは一切書いてありません。どんなバックグラウンドかも、どんな年齢かも書いてありませんね。御霊と知恵に満ちた人です。教会において役員を選ぶとき、選定基準はだいたいやっぱり、ね、まあ、世の中でいう課長とか部長クラスに上がった人とか、あるいはなんか国際的な知識を持ってるとか、そういった基準でその人がどんなことができる、どんなバックグラウンドを持つ、何ができるっていうことで選びやすいんですけども、しかし初代教会のそういう働き人を選ぶ評価基準は御霊と知恵に満ちた人でした。御霊、知恵、御霊はどのようにして与えられるでしょうかね。この間の日主日で、2つありました。まず求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすれば与えられます。御霊、御霊が与えられます。でそれからもう一つは何でしたっけ。自分を下ろす、あのゲッセマネですね、私の願いではなくあなたの御心の通りなさってください、そうすれば精霊の油がどんどん絞られるというお話をしました。要するに自分を下ろして主に全てを委ねる人、あるいは主を求めて探して叩いてそこまでして主を求める人、そういう人たちが聖霊がよく与えられる人たちです。つまり神様のことを第一に求める人です。世の価値観に縛られず、この御国の価値観に従順に従う人、自分を下ろして御心の方を優先させる人、そういう人たちで、それでそういう御霊と知恵に満ちた、でなおかつ評判の良い人というのもありますね。 これは世の中に対しても、しっかりとした証が立てられている人です。教会の中でしか通用しなくて、世の中で言ったら全く使えないという人、そういう人じゃダメみたいですね。評判が良いということ、一定の評判が与えられているということも、これもまた大切です。つまりそういう人たちを、まあ、7人選びなさいと。で、それでこのような人たちにこの仕事を与えせましょう。で、そのようにしたところ、まあ、7人が選ばれました。まあ、いろいろな名前が挙がってるんですけど、ユダヤ人の名前もあれば、ギリシャ、まあ、明らかにギリシャ人の名前というのも人たちもおります、まあ、いろんな国からそういう御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちが集められたわけですね。で、それでそうしてこの人たちにこの食卓のことを当たらせ、またこの十二使徒たち、教会の中心の主だった人たちは祈りと御言葉の奉仕に励んだところ、どういうふうになったか。何節、神の言葉はますます広がってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。まずこの評価基準で集めた人たちがこのようなことにあたり、そして十二使徒たちが祈りと御言葉の奉仕にしたところ、このようにますます神の言葉が広まっていくようになりました。もし十二使徒たちが食卓のことにかかずり合ってたら、教会のつまりは食卓の交わりのことについてだけ盛んになって、神の言葉が広まらないということになっていたんでしょうね。とにかくこのようにしたところ、こうして言葉がますます広がっていき、しかもですね、多くの祭司たちが次々に信仰に入ったとあります。祭司といえば宗教的指導者たちの最たる人たちです。この一般信徒たち、名も知られていないような人たちが働きをして、御霊と知恵に導かれつつ働きをしていったところ、莫大に働きが増え広がっていって、もう当時の本来宗教的に指導するべき立場の人たちが逆にキリストの福音に触れられて改心して、そして信仰へと入っていったわけです。世の終わりにおいては、もうキリストが天に上げられた時点からすでに終わりの時代に突入しているんです。終わりの時代が2000年以上もう続いているわけですね。この終わりの時代においてはヨエル書の御言葉が実現する時です。すなわち若者は予言をし、老人は夢を見る、娘たちは、何でしたっけ、どっかにその歌がありましたね。青年は幻を見、あ、子供らは予言をする、青年は幻を見、老人は夢を見るですね。で、終わりの時代には主イエス様のしもべにも、はしためにも、もうしもべはしためといえば奴隷下っ端です。その奴隷のこんなちっちゃい人にさえも主の霊が注がれて、そして子供らさえ予言して、若者らは幻を見、老人は夢を見る、そうして主の言葉がますます活発になっていく、その時代に入っているわけです。もはや祭司職にある人たちだけが、そうやって、働きをする時代ではなく、もはや神の霊が注がれて御霊と知恵に満たされた皆さん一人一人、一般的な人たちがこうして主の霊に満たされて予言したり幻を見たり夢を見たり、そのようにしていって主の言葉を伝えていくのであれば、この初代の教会のようにますます弟子となる人たちが増えていき、そして祭司にあたる人ような人たち、 皆さんでさえもですね、牧師に当たるような人たちを良いキリストにある影響を与えることができるようになっていくんです。主の霊に満たされていけば、このように多くの祭司の人たち、祭司に当たる人たちもキリストにある信仰へと入っていくことができるようになるんです。この教会における価値観を、崩さずにいきたいと思います。教会で最も大切にするべきことは神の言葉を最優先すること。目の前にはいろいろな問題が起こるかもしれません。何か国際的な、人種的な、あるいは弱い人を助ける助けないといった問題もあるかもしれません。しかし、その最もおろそかにしてはならないのが祈りと御言葉の奉仕です。そして良い弟子の条件は御霊と知恵に満ちた評判の良い人です。どうかこの価値基準にしっかりと従って歩んでいく皆さんでありますように、祈りと御言葉の奉仕をしっかりと励む皆さんであり、そして御霊と知恵に満たされることを追い求め、そして世の人たちに対しては良い証を立てていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではお祈りします。愛するイエス様、この初代教会においての大切な価値観、御霊と知恵に満たされるものとなり、また世に対してしっかりとした証を立てて評判の良い人となり、そして何よりも神の言葉を、そして祈りをおろそかにすることがありませんように。私たちの目の前にはもろもろの良い、なすべき良い行いはあります。どうかそれらに、それらをすることも大切ですけれども、しかしそれらを優先して祈りや御言葉を後回しにすることがありませんように、どうか私たちを助けてください。そしてこの初代教会の人たちがこの価値観に従って歩んで、そうして弟子たちの数が増えていったように、私たちも教会に備えられている働き人たちをこの価値観に従って歩み、御霊と知恵に満たされ、評判が良くなり、ますますあなたを証しして伝えて、そしてますます命に入る生徒たちが増え広がっていきますように、どうか今ここにいる働き人たちをあなたの御霊によって満たして聖別し強めてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
力が強いクリスチャン、どんなクリスチャン、それはですね、自分が心で感じたことが口で言えるクリスチャン。力が弱いクリスチャン、どんなクリスチャン、心では感じているんだけど口で言う勇気がないクリスチャン。なんで勇気がないかって言ったら、心ではそうなるかもしれないなと思いつつも、それを言う勇気がないというのは自分自前の力でそれをしなければならないと思ってる。心に与えられているこの幻、予言、夢というものは私たちの自前のものはもちろんあるでしょう。でも自前なものではなく、神様が私たちに与えてくださるその予言的なもの、この時代において必要なものということが私たちに与えられる時があるわけなんです。大体人はですね、信じていることについて言えない時っていうのは、心に与えられたことを言えない時っていうのは、それを信じていないから言えないっていうことと、一つは心に負担、自分が思っていること、見せられたものというのが、自分がやった時に今の仕事どうなんだろうかとか、そういう心の負担を持った時に、ちょっと賢い人はこれなかなか言えないんです。でもね、 今のまんまの自分ではなく後の自分を見ることができる人というのは妬まれて怒られるのを分かっていながらでも口やかしま、やかましく言うんですよ。でそういう人が誰だったかって言ってヨセフが本当にねもうお兄ちゃんたちにこいつって思われつつ思われつつあったんだけど彼はね自分が見たものを言わずにはいられなかった。なぜかというとあまりにもドキドキドキドキする自分が見たものがドキドキドキドキする、あ私ってこうなるんだこうなるんだ、なんでそこまでヨセフはそう思ったんだろうと思ったらね多分ねヨセフすっごいその兄弟たちにないがしろみたいだからいつもねお父さんが見えないところでコツンココツンコやられてたかもしれない、ね、だからいつも虐げられている自分がいずれはね神様の祝福を受けて私がお兄さんたちよりもっと偉くなるっていうことを夢の中でも夢を見ただけでも彼はすごく気分が良かったかもしれない。だから普段はこつがれているヨセフだけど、ね、その夢の話をする時ぐらいはこつがれないお兄ちゃんたちの上に夢の中でもいる自分ということが彼は欲しかった。だからね本当にやかましいって思われね勝ちのヨセフだったんですけど彼はずっと自分が見た夢それをずっと言い続けた結果言うっていうのは種まきなんです。口から出る言葉によってあなた方は聞くこともできて死ぬこともできるということで、どういうことかって言ったら言った言葉の身によって私たちは生きる。こんな野郎クソって言ったらねもうこの野郎とクソしか私たちは買い取りができない。でも私たちが今現在何もないとしてもそうじゃなくていいものを私たちが種まきするとするならばね、その種まきした分だけきっちりとまた私たちはそれを収穫するわけなんです。旅では羊と一緒にいながらねすごいいい種まきをたくさんしていると、ね、もう夜ね眠れない時はねほーっと空を見上げてね星々を作ってくださった、ね、その神様と会話して主を褒めたたえた、ね、だからもう旅でのそのね詩篇の言葉を見ると旅でが良くならないはずがないんですよ。でしょ？詩篇に現れてるあの旅での言葉を見ると敵が自分を殺そうとしてね自分は洞窟の中だとかね山のいろんなところで隠れて隠れて生きていながらでも彼はずっと主を褒めたたいてるんですよ。敵の前で援護を設けてくださる神様とか、ね、油を注いでくださる神様とそれ全部ね彼が王様になってから言ってることじゃないんですよ。彼が一番厳しい時に一番よくしてくださる神様に対して褒めたたえた言葉なの、ね、だから旅でが褒めたたえたその長さそれが今も依然として有効だからどうなってるかって言ったらイスラエルっていう国は一回国が滅ぼされたなのに旅でにあなたの意は永遠に続くっていうね、神様の御言葉は絶対抹殺できないの。人はイスラエルを抹殺したよ。でも主が語った言葉は抹殺できない。だから後にイスラエルはね、1948年でしょうか5月14日建国される。で、なんでダビデが私の心にぴったんこだったんですよ。神様ね、私の心にぴったんこって言ったんですよ。なんで彼はいい時も悪い時もずっと主よ主よ主よ主よ主の素晴らしさを褒めたたえる方だった。だから詩篇の大概が旅で の褒めたたえたものなんですよね。でそれによって旅では心によしとされた人となってあなたの意は永遠その御言葉は成就されて今もそのイスラエルというのは依然として世界 この歴史の中心にいてイスラエルが何をするかによって世界の歴史が、ね、右に行くか左に行くか、ね、朽ちるか栄えるかということになっているわけなんです。だからこれは旅でだけに与えられているその特権ではない私たち一人一人にも与えられている特権でもない。 だから、自分の今置かれている状況を見ると褒めたたえることがなんか何にも出てこないんですよ。ダビデが置かれているその状況、それは羊が自分に与えられていて、ね、羊と一緒に野原に行って過ごすしかない状況ですよ。そしてそれがダビデが凡人であったならば、羊のお尻ばっかり見たでしょ。ああ、なんで私がこんな臭いやつらをね、なんか面倒見てね、こんな人さと離れたところで私こんなことしなきゃいけないの、ね、羊にね、行け行けと言いつつも羊のために働かなければならない、羊より卑しいものになっているわけなんですよね。でもダビデはその時に自分の目の前にあるこの羊より卑しいものとされて、羊を面倒見なければならない自分を見たんじゃない、ね、現実も完全無視、現実離れした、現実、ね、離れした旅だったんです。だからどういうことかって、私たちが自分が生きているこの現実っていうのはすごい辛いものがたくさんありますよ。でもその生きている現実の辛いところを見ちゃいけない。旅では羊と一緒にいる、ね、その辛いところを見ていない。神様の、ね、何を見たかって、羊のお尻を見たんじゃない、ね、神様が作ってくださったさまざまな命の輝き、ね、それをずっとダビデは見ていたわけなんです。だから現実に目を留めるとどうなるかって言ったら、もう羊飼いで終わりで、現実に目を留めずに他のものをたくさん見たから、彼は後に王になった。それでダビデに約束されたその王の意は今も依然としてね、主には有効ということで、どこまで有効かって言ったら、王の中で王であるイエス・キリストまでもそのダビデのね、系図の中におられて、ダビデに約束したその国というのは永遠に続くということになっているわけなんです。だから私たちもこのイエス様を信じるときにどう信じるかって言ったら、今の目の前にあるものを見て自分を見積もったりするその信じ方ではなく、後自分を良くしてくださる方を信じて、その方を見て、それで今を過ごすこと、それによって羊から王に至ることができるということなんです。だから現実はね、皆さんが辛いと言っても辛いと言わなくても、現実はそのままあるのね。ダビデがね、主を褒めたたえていた時も現実はそこにあったの。ただ褒めたたえていたから後の現実が変わったということなんですよ。だから今今日という現実が辛いとしても、後の現実を本当にもう偉大なる王国とするためには、私たちは現実という羊のね、そういう群れを見るんではなく、後を見るべきだと思います。これから賛美してからお祈りに行きます。で、皆さんがお祈りするときに、今日は感謝のお祈りをたくさん捧げてください。